はい、おはようございます。はい、今日から、ロソ出てますけどアドベント第1週目となりましたので、こうロソクつけていきたいと思いますけども、これなんかいろいろ決まりがあるのかと思ってあんまないらしいですね。だからもうこちらから1本つけさせてもらいますけども、カトリックなんかだとね、この色が変わってたり紫色だったりいろいろ白だったりすることもあるんですけども、今日から、クリスマスに向けて、まあ、あっという間ですよね、入っていきます。今日のメッセージですけども、愛花の喜びと、これ、まあ、矛盾する題なんですけども、愛花という、聖書、皆さん愛花のとこ開いてことあります？あんまりね、あんまり愛花ばっか開いてる人はちょっと心配になりますけども、あんまり開かないっていうか、こうね、開く気にならないっていうところですけども、しかも、これ申し訳ないですけど、今年の、私、通読にとって必ずやるんですけども、愛花は今年通読では入ってません。でもなぜかと言いますと、エレミアが今日で終わるので、エレミアと愛花はぜひセットでこうね、読んでおいてもらいたいので、愛花を今日やろうと思います。ちょっと一言ね、お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の地なる神様、感謝します。今日から、第一アドベント、クリスマスに向けて、心を整えていきます。神様、今日は、愛花からのメッセージですけども、本当にあなたがこの聖書のどのような場所からも私たちにこの救いのメッセージ、愛のメッセージを与えてくださることを信じて感謝します。神様、ここからあなたが語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。ということで最初ちょっとね、今日ゲストも来る11礼拝ですね、あるので、愛花との説明をちょっとね少し言いますけども、まずエレミア書というのをねずっとやってきました。エレミアが書いたと言われてますこの愛花で、どんなことを内容を書いたかと言いますと、このエレミアが予言していったその時代のことを嘆いて書いてるんですけども、南ユダヤ王国のヨシア王の治世大丈夫、この辺はいいや。エレミアは、まあ、預言者として、こうね、召されたわけですよ。で、エレミアはどんな預言をしたかと言いますと、北からね、災いが起こると。その災いというのは、なぜかというと、イスラエルの民、そのユダの民が、神様を離れて、偶像礼拝していたことが、まあ、原因であって。で、エレミアは民に悔い改めを呼びかけるんですけども、民は聞かず、エレミアの災いの預言は、バビロニア王国、バビロンの侵攻とユダの民のバビロン補修という形で現実化すると。これ、歴史の事実です。こういうことが起きました。で、愛花はエレミアによって、その時のことを書かれたという、そういう、まあ、歌なんですけども、まあ、時代背景で言うとね、こんな感じで、紀元前600年から586年ぐらい、587年という人もいますけども、ここエルサレムありますよね。で、ここエジプトがあって、バビロニア帝国というのはこの辺全部ね、こう一帯を治めるんですね。バビロンの本拠地はここにね、あります。バビロン。ありますけども、で、なんとなくね、聖書を読む中で覚えててほしいのが、アッシリアとバビロンとペルシャって出てくるんですよ。で、アッシリアが北イスラエルを滅ぼすと。もう、年は、私も覚えてないからいいですけども。で、バビロンが南ユダ王国を滅ぼすと。で、そのバビロンを今度はペルシャ帝国っていうのが滅ぼすという、そういう順番になっていて、で、今話しているところはこの赤字のバビロンが南ユダを滅ぼすという、そこにエレミアも、いましたと。で、今度は世界史から今度ね、国語の勉強になりますけども、愛花って面白いんですよ。5章まであるんですけども、全部ね節が22節22節66節22節22節でわざと揃えてあるんですね。で、なぜかというとヘブル語のアルファベットが、22文字あるんですけども、数え歌になってるんですよ。 A から始まって B、C っていう最初の文字がそのアルファベットの最初の文字になってるんですね。確かアレフだったかな、最初のね文字はアレフなんです。で、3章目だとその AAABBBCCC ってなってるから66節になっていくと。まあそんな言葉の遊びもある、そういうものなんですけども、まああまりね難しい話になってきますので、私すぐ脱線するんですが、皆さんこの映画覚えてます？神が死んだのかって見た方います？見た方いますね。この中で、この人たち覚えてます、この人たち。なんかね、 時々出てくる、物語と全然関係なく進む話があるんですけども、多分宣教師ですね、この黒人さんね。ダカール、セネガルから、もう飛行機36時間乗ってきた、多分おそらく宣教師の男性を空港にこのデビット牧師。これが主人公の牧師でもあるんですけども、迎えに行くと。ね。私たちでもよくある光景です。ティムさんが空港に宣教師を迎えに行くと。で、ね、彼旅行っていうかね、休暇で来てますから、じゃあフロリダあたりのね、そのいいところに旅行に連れて行こうと。で、これから行くんですけども、エンジンがかからない。で、その時に彼らが言う言葉があるんですけどこれね。God is good all the time。で、その後繰り返すね、all the time, God is good って言うんですよ。で、またね、これ車の多分修理かなんか呼んだりもするんですけども、この辺私覚えてないですけども、何回やってもエンジンがかからなかったり、何度やっても休暇に行くことができない。だんだんこの人イライラしてくるんですけども、でもこのね、こちらの人が、God is good. ね、all the time. All the time, God is good. 言わされるんですよ、この人。皆さん、ゴスペルでもありますよね。You are good all the time. これね、good の時に言う言葉じゃないんですよ。good じゃない時に、God is good. All the time. で、all the time, God is good. って言った。私嫌い、実は嫌いなんですけども、なんかこれ、隣の人で言ってくださいとかってあるじゃないですかね。よく教会でね。今日はだから、隣の人で言わなくていいので、私とこう、ちょっとやりましょう。で、God is good って言いますよ。All the time って言ってください。で、All the time って言ったら God is good って言ってください。いいですか ?God is good!All the time! いいですね。これ、こういう感じで、やるわけなんですけども、昨日ですね、また話がどんどん飛ぶんですけども、昨日 OBC 出張ライブというのをこれやって、ユース、まあ、中高生向けのものを、まあ、もうここいっぱいになるぐらいのね、クリスチャンの中高生、クリスチャンない人も含めて、集まって、賛美、メッセージ。で、証でね、いるか、リント。リントがね、証をしたのね。で、劇の中で証をして、ちょっとこう、やるんですけども。すごいね、で、午前中スポーツなんかもあって楽しかったんですが、昨日その後ね、リントがね、まあ、怪我してですね、病院に夜連れてくっていうことで、まぁ、ちょっと、俺と一緒に言うと全部、ネタにされちゃうんですけどね。で、行くじゃないですか、車でね。で、まぁ、あそこと3人で行くんだけども、夕方の時間だし、休みだし、休日だし、どこも電話して行くんですよ、電話して行くんだけども、受け入れてもらえない。先生、今、ちょっと手術中です。先生、今帰ったばっかりです。だって、この時間まで来いって言ったのに行ったら、もう帰りましたとかでね。で、その中で、で、私リントをよく後ろでね、こう痛くてもなってるんだけども、こう聞くわけですよ。God is good. で、ちょっとリントが、All the time って痛いままね。その、拷問ですよね、拷問。それやりながら行ったんですけども、でもね、そういう時に使う言葉なんですね。で、神、で、God is good. 神様は素晴らしい良い方であると。ね。これ、痩せ我慢じゃないんですよ。で、私もね、こう運転しながら、こういろんな光景が浮かぶんですよね。こう医者がどうせねダメだとかなんて言ったところに俺が切れかかって胸ぐら掴んで次の日のね新聞に載るとかね。そういうこう想像もしながらだけどまあゴッドで作るですからこれ絶対何かいいことがあるとでゴッドで作るですからということでこう冷静にこうねまあいろいろ回って結局聖マリアンナに行ってね連動にとってまあ無事だったんですけども。まあ、私その時にね、これは明日のメッセージのネタだなと思いながらこうね、言いました。で、リントはリントでね、後で聞いたら、松葉勢ってかっこいいなとかね、ちょっと思ってたらしいんですけども、私もその気持ちはね、ちょっとわかるのであれですけども、God is good なんですよ。いつもどんな時でも。それを今日、愛花から学んでいきたいと思うんですけども、じゃあ、最初のとこ見てみますと、最初第一章、皆さんこれね、愛花読んでないでしょうから、通読でもないですし、なんとなく、こう、ざっと見ていきますけども、ああ、何故、神に出会うための孤独というふうに書きました。愛花の最初、ああ、人の群がっていたこの町は一人寂しく座っている人、国々の中で大いなるものであったのに、ヤモメのようになった。諸州のうちの女王は苦役に服した。彼女は泣きながら夜を過ごし、涙を頬を伝っている。彼女の愛する者は誰も慰めてくれない。その友も皆、彼女を裏切り、彼女の敵となってしまった。彼女というのはエルサレムのことです。で、ああ何故、このああっていうのがね、エーハーっていう言葉なんですけども、これ、ヘブル語の聖書では、アイカじゃないんですよ、タイトル。 ヘブル語の聖書、もともとの聖書ではタイトルは、アーっていうタイトルなんですね。エーハーってタイトル。聖書全部ね、旧約聖書は最初の文字がタイトルになってますので、このアーという文字が、で、何故っても本当は入ってないですよね。でも意味としては、アー何故っていう意味が、エーハーというこのアイカのヘブル語のタイトルになってます。で、一人寂しく座ってると。で、これバーダードって言うんですけども、なんとなくね、座ってるんじゃないですよ。本当に孤独、完全な孤独で座ってるんです。で、誰も慰めてくれない。この誰も慰めてくれないって言葉が何度も何度も出てきます。なんでこんな状況になったの？ああ、何故一人寂しく座っているんだろう。誰も慰めてくれないんだろう。そういう、本当にこう、最初からこう、読みたくなくなるような、そういう章なんですけども、皆さん、孤独って考えたことあります？これアマジョンさんにサービスでこれね、井の頭五郎を言ってましたけど、孤独。孤独って皆さんどうですか？孤独って好きな人います？いない。俺好きなんだよ、孤独。結構。で、物理的な、いろんなあるじゃないの。最初、段階として物理的な孤独って、なかなか、できないと思うんですけども、この辺、あれですよね、この辺、物理的な孤独って結構、経験ありますよね。山とか行くと、冬山とか行くと、一人なんですよ。一人で行くと。本当に一人なんですよ。で、下手すると、二、三日誰とも話さないこともあるんですよ。で、完全な物理的な孤独で、で、今携帯がね、結構繋がっちゃうんですけども、そのない頃っていうかね、本当にこう、孤独ですよ。で、結構ね、私それ好きなんです。好きなんだけど、三日、二日ぐらい経つとね、ちょっとね、おかしくなってるね。なんか独り言とか言いません？なんかね、あ、じゃあご飯でも食べようかなとかで一人なのに、独り言が始まるんですよ。だからちょっとその辺からおかしくなると思うんですけども、でも結構大丈夫なの私。物理的な孤独。この精神的な孤独ってあるじゃないですか。人はいるんだけども、一人ぼっちみたいなね。誰もこう無関心で、いろんな都会の孤独ってそうですよね。それも結構ね、私平気なんですよ。別に一人で自分で、漫画でも、聖書でも何でもこう読んで一人で自分の世界、こう、それです大丈夫なんですけども、3番目今度ね、それがこう、周りが敵になっていると。孤立無援の、ね、四面楚歌の状況ね。物理的、精神的なだけじゃなくて、周りがね、無関心なだけじゃなくて敵になってると。これちょっときついですよね。でこれも私ね、結構平気なんですよ。で、逆に結構ね、そういうのね、こう、楽しめる、性格なんですけども、本当の孤独って、私の中で言う本当の孤独って、それ以上のものなんですね。まだ物理的に孤独だろうが、精神的に孤独だろうが、孤立無援でみんな敵だろうが、まだ平気なんですよ。もっとすごい孤独があるんですけども、例えば、よくね、こう、四面楚歌で周り全部ね、囲まれた時に、クリスチャンなんかよく言うじゃないですか。そしたら、でも、神様でね、こう、上に向かえば神様がいるってね、前、前後左右が、壁になっても。でも、そうなればいいんですよ。そう、私ね、ならないんですよ。ならなかったの。なぜかというと、俺がいるじゃんってなるじゃないですか。俺がいる限り大丈夫なんですよ。自分が大丈夫な限り、大丈夫なんですね。自分に頼ってる限り、間は大丈夫なんですよ。でも、本当の孤独っていうのは、物理的なだけでなく、精神的なだけでなく、四面楚歌、孤立無援なだけでなく、自分さえもいなくなることが、孤独なんです。本当の意味で。私にとって。で、自分に頼れなくなると。自分はダメだということを認めざるを得ない。自分は弱いということを認めざるを得ない。そうするとどうなるかというと、ちょっとこうね、本当の孤独です。こう、ルフィが出てきますね。俺は弱いということを、ちゃんと自分で知ることによって、自分が砕かれることによって、こうですよ。死をあなただけですっていう神様に出会うことができるんです。それがこのエレミアの時代にユダに起こったことなんですね。それまで彼らは、ユダの民はいろんなものを頼ってました。エジプトがいるじゃん。大丈夫だよ、エジプトいるからと。で、俺たち大丈夫だよ、うまくやれるよと。いや、偽預言者、預言者がね、いろいろいいこと言ってくれるから大丈夫じゃない。でもそれが全部砕かれて、自分には何もない。さっきの一人寂しく座っていて誰も慰める人がいない。自分でもどうすることもできないっていう、そういう孤独。その時に、あ、やっぱり神様しかいないんだ。あなただけなんだっていう、本当の意味で神様に出会うんですね。 私も、
例えば、
今思い出したんですけども、冬山でね、私遭難しかけたこと何回かあるんですけども、神様知らなかった頃に、本当にね、もう本当に、ダメだと思った時に、やっぱり祈るんですよ。なんか知んないけど。で、その頃は、クリスチャンじゃないですから、とにかく知ってる神様全員に祈るんですよ。歩きながら本当にね、冬山で、本当に道に迷ったわけないんだけども、とにかくもう、歩きながらね、寝ちゃうぐらいのそういう状況の時に、で、情けない話だけどね、もう、おしっこ漏らしちゃうんですよ。っていうか、もうトイレ行く余裕がないから、そのまま歩いてるっていう状況があったんですよね。その時に本当に、で、しかもその、なんだろう、一回道を間違えてね、それ戻るのにすごいこう大変なことになっていて、一人でね。で、その時に、歩きながらね、祈ってるんですね。誰か助けてくれと。キリストでもいいし、ブッダでもいいし、まあ何でもいいよ、とにかく。誰でもいいから俺のこと助けてくれと。で、そうなるまで本当に自分はね、自分でできると思うんですよね。遭難しようが何しようが、自分で何とかなると思ってるうちは、そうならないんですけど、本当に、弱くなると、本当に頼れなくなると、自分の貧しさを知ると、神様に向かうんですよ。その時ね、私、教会に行ってればよかったんですけど、その時からまたね、何年か経って、タスマニアに行ってから、今度は本当にこう、周りが、英語しか喋らない人たちの状況の中でね、で、その中で、私は神様に出会いましたけども、そういう孤独が必要なのかもしれない、私たちに。こんな言葉があります。第2コリント7の10。神の御心に沿った悲しみは悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ルカの6の20。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから。私たち貧しくなる必要が、あります。2番目、2章に行きますと、今度は憐れみは尽きないのかということで、裁きと憐れみについて、ちょっと見たいと思いますけども、二章はね、すごいんですよ。主はヤコブのすべての住まいを容赦なく滅ぼし、ユダの娘の要塞を一気通って打ち壊し、王国とその首長たちを地に打ちつけて汚されたとありますけども、この容赦なく滅ぼしっていうのが、言語で見ると、憐れに思うの否定なんですね。容赦ない。だから容赦ない。憐れに思わないと。つまり、憐れまないよ、もう、っていうふうに言ってるんですよ。で、滅ぼすバーラ、打ち壊すハーラス、滅ぼしシャーハドという、こうね、滅ぼす言葉がのオンパレードなんですよ、ここ。で、そのぐらい神様、怒ってると、怒ってると。もう、お前ら、憐れには思わないと。そういう箇所がこの2章なんですけども、矛盾するんですね、神様。だって、次の章では、主の憐れみは尽きないからだと。言ってるところなんですよ。で、神様は、憐れに思う憐れみの方なんですけども、同時に、憐れまない裁きをすると。矛盾するんですね。神様の裁きと憐れみっていうのは矛盾なんですよ。で、その後、預言者はエレミエの視点でこんなことが書かれるんですけども、私の目は涙でつぶれ、私の腹は煮え返り、私の肝は私の民の娘の傷を見て、地に注ぎ出された。ちょっと時間があれなんで、ここまでにしとく。ね、出ました。ね。こっちヘブル語じゃなくて、ギリシャ語で三段やった、スプランクイゾマイですよ。腹渡。エレミアは、目が涙で潰れる霞む。腹渡は煮え返る。これ悲しみで煮え返ってる。私の肝、肝臓は、娘のね、イスラエルのエルサレムの傷を見て、痛むんだと。で、憐れみの心。で、このエレミアの視点っていうのは、同時に神様の視点でもあるんですね。で、神様は私たちをイスラエルを裁かなければならない。でも憐れみを持っている。これ矛盾です。裁かなきゃならないけども、でも憐れんでいると。裁きたくない。許したい。でも裁かなきゃならない。この矛盾の解決方法が、日本人でね、この矛盾を解決した人がいました。新島譲という人。ドラマでもちょっとやってましたけども、自責の杖事件っていうのがあるんですよ。皆さん知ってる人も多いと思うんですけども、新島譲は同志社大学を作って、開校当時、わずかの、数だった、生徒数だったんですけど、だんだん増えてきた。で、増えてきたら今度先生が足りなくなって、まあ、上級生と下級生を一緒の授業にするしなきゃならない状況になった。ただ上級生がなんでこいつらと一緒にやらなきゃならないんだよって言って、授業をボイコットして、ね、抗議したという、そういう事件が起きたんですね。で、 まあ、西島城はその上級生たちにところに行って本当にね、授業に出るように説得して本当に涙を流して、説得しました。でその西島城のその思いにその上級生たちがね答えて分かりましたと、ね、なるんですけども、ここで問題が起こるんですね。他のところから、いやでも決まりではそのね授業ボイコットというそれ責任取らなきゃいけないよね、それはルール違反だよね、どうやって責任取るんですか、そういう問題が、上がったんですね。で西島城はどうしたかと言いますと、この場面ですけども、その責任は私にあると、今回の責任は私の不行き届きの結果起こったことであって責任は自分にあると。で突然この右手にね持っていた杖で自分の左手を叩き始めたと。でこれがそうらしいですけども、その杖が本気で叩いてるもんですから、二つに折れ三つに折れ、それを見ていた生徒たちが泣きながらこう止めに入ったと、そういう事件が、起こったと。つまり罰を与えなきゃならない、ですけどもそれを憐れみがそれを上回っている、どうしたらいいのか。新島城のはるかねもっと前にそれをしてくださったのは神様のイエス様の十字架です。ただの恵みだったら、はいじゃあ許しますよだったら意味がないとは言いませんけども、十字架そうじゃないんですよ。でもその裁きが残る、その裁きをどうするかって時に神様が自分が十字架にかかろう、自分が鞭打たれようというふうにそう決めた、それがイエス様の十字架です。神様厳しい方です。なぜなら私たちに対して本気でねこう憐れみの心を持っているからです。あいいよいいよ何やってもいいよじゃないんですよ。罰せなければならない、これ親だったら分かりますよ。でも罰することができずに最後は憐れみがそれに勝ってしまって自分がその罰を受けようってなってしまう、それがこの神、私たちの神様です。じゃあ三章のところに行きますね。十字架の話をね、大体メッセージ最後持ってきて、十字架がクライマックスなんですけども、今日十字架、ある意味それ以上の話をこれからしたいと思います。十字架の恵みで私の罪のためっていうのも大事な視点なんですけども、それ以上に大事なことがあります。それは何かと言いますと、誰がそれをしたのか。十字架にかかってくださった、私たちを愛してくださっているその神というのは何者なのか、どういう方なのか。God is good. 神の善、トーブ・アドナイというふうにヘブル語で言いますけども、三章を見ますと、こんなことが書いてあるんですね。私は主の激しい怒りの鞭を受けました。主は私を連れ去って光のない闇を歩ませました。私が助けを求めても、呼んでも叫んでも、祈りを聞いてくれませんでした。私の魂は平安から遠のきました。私は幸せを忘れてしまいました。私の魂はこれを思い出して沈んでいます。とあるんですよ。で、それゆえっていうふうにあるんですけども、皆さんだったらどうします？それゆえ。神様から鞭で打たれてね、光のないところに追いやられて、歩まされて、で、祈っても叫んでも聞いてくれない。で、もう平安はなくて、幸せもない。沈んでる。それゆえどうします？もう、この時のね、この時のエルサレムの状況っていうのは、見てみると、本当に悲惨な状況だったみたいです。で、食料がなくて、子供を食べるというようなね、そういう状況が何度も聖書の中に出てくるんですけど、そういう本当にね、もう自分の宝物を、生きるために捧げるという、ね、言い方をもしますけども、本当にそれってその、簡単なことじゃなくて、もうなんでこんなことが起こるんだ。私たちもありますよね。神様信じてるのになんでこんなことが起こるんだ。自分が悪かったとしてもですよ。自分の責任だとしても、神様信じてるのにこれはひどいでしょと。なんでこんなことが起こるの？なんでいつまでもこの光のない闇の中を歩かなければいけないの？なんで祈っても祈っても叫んでも神様に頼んでるのに叫んでるのに聞いてくれないんですかと。 私の魂はもうずっと沈みっぱなしです。何年も何年もイエス様信じてても沈みっぱなしです。それゆえどうします？彼はどうしたかと言いますと、それゆえ私は待ち望むって書いてますね。なんでそこまでしてもういいじゃん、もうやめちゃえばいいじゃん、そうならないんですよ。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分です。と私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。これ、愛歌の中にある言葉であって、バビロンに捕囚にされて、バビロンに本当に攻め滅ばされた、ユダの、神がこれを言うことが大事なんですよ。だから God is good っていうのは God is good の時に言うんじゃなくて、 good じゃないのに周りからはね、それのヨブの奥さんみたいに神を呪って死になさいと言われるような状況の時に God is good って言えるかどうかが大事なんですね。主の恵み、主の憐れみで、彼ら自分の良いところ何もないですよ。自分たちが悪くてね、自分たちが責任でそうなったにもかかわらず、ある意味楽天的ですよ。でも神様は大丈夫、俺たちのことを見捨てはしないよ。そう思ってるわけです。God is good. All the times. ここで出てくる神の恵み、ヘセドっていうのは契約の愛です。で、主の憐れみっていうのはラーハムといって、このスプランクイズマン、腹渡が痛む愛です。で、あなたの誠、この真実って書いてあるこの日本語の訳はこれどう考えてもおかしいんですけども、エムナーって真実じゃなくて信頼とかね、真理とかね、まあ、これに説明するとまたあれですけども、あなたの誠というのは今日のところはね、信頼と思ってください。それほど信頼してるんですよ、神様のこと。神様に罰せられて、神様に鞭打たれて、神様に、もうお前なんか帰ってくんなって言われて、でも神様を信頼してる子供の気持ちですよね。でも絶対お父さんは自分のことを見捨てないっていう、その信頼です。God is good. All the time. 3章25節。今日のね、一番大事なところは実はここなんですけども、主は慈しみ深い。主を待ちの者、主を求める魂に、主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝くのは良い。それを渡されたなら一人黙って座っているは良い。主は慈しみ深いっていうのをヘブル語でトーブアドナイっていうんですけども、よくこれね、詩編に何度も何度も出てきますし、賛美で何度も何度も歌いますよね。主に感謝しよう。主の誠は、主は誠に慈しみ深い。主の恵みは常しえまで。で、トーブというね、この言葉、慈しみ深いっていうよりも、他にもね、いろんな言葉があって、善、良いっていうこと。主は良いと、慈しみ深い。それだけじゃなくて、楽しいとか嬉しいとかもあるんですよ。トーブっていうことは。エレミア書、のキーワードはね、シューブという言葉、帰ってくるという言葉と言いましたけども、愛歌で一つ選ぶとしたら、このトーブという言葉。God is good です。つまり、神は良い方なんです。神は良い方なんですよ。で、このトーブという言葉、いろんなところに出てきます。例えば、創造の頭部。創世記の始めの時に、神様はこう、天地創造するじゃないですか。その時に皆さんね、覚えてると思う。いろんなものを作るたびに神様が、良いって言うんですね。良かったと。ね。動物作って、あ、これ素晴らしいじゃないかと。人間作って、これ、あ、すごい、非常に素晴らしいじゃないか。これ神様別に自賛してるだけじゃなくて、この言葉がこの頭部なんですよ。良いものとして作られた。なぜなら、良いお方であるから。この気前の良いっていうのは、新約に出てくるんですけども、葡萄園の農夫の話の時に、神様こうね、後から来た人にも気前よく賃金を払ってしまって、それで周りから文句言われるんですけども、その時に、なんで俺が気前の良いことを、こうね、お前ら怒るんだと。で、この気前の良いっていう言葉は、もちろんこの、ギリシャ語だから東部じゃないですけども、でも同じなんですね。この良い、神様は良いお方なんですよ。東部なお方なんです。で、貧しさ、さっきも出ました。貧しいものは幸いです。この幸いっていうのは東部です。幸い。なんで貧しいと幸いなのか。 なんで貧しいと良いのか。さっき言いました。貧しいからこそ私たちは神様に出会えるんです。自分が何かあって、自分が何か持ってたら神様に出会わなくてもいい。だから金持ちの青年は去っていってしまったんですよね。貧しくなかったから。そして、ね、有名な言葉、すべてを益とするって言いますよ。つまりそういうことですよ。すべてが益となるんですよ。昨日のね、メッセージ作んなきゃいけないのに、救急車、自給車じゃないや、車でね、1時間以上ね、回ったのも、すべてを益となってるわけですよ。こうやってメッセージのネタになり、ね。で、リンとはね、それによって神様を少しね、また違う過去で知ることができたかもしれない。ね。で、今日礼拝来てるでしょ、だって。もうこんなことが起こるんだったら神様なんか信じねえよって言ってたらね、今日来てなかったかもしれないですけど。すべてを益とするんです。なぜかというと、神は良いお方だから。だからもし自分が今、なんでこんなところにいるんだろう、なんでこんな暗闇の中にいるんだろう。そう思った時にも、光があることを忘れないでください。これからクリスマスでね、この暗闇の光の話をよくするんですけども、私の冬山の話で言うと、また、よくね、話するのが、その、ヤシャジントンネル、トンネルってあるんですよ。ヤシャジントンネル。まあ他のトンネルもあるんですけども、一人で山入るときに、そのトンネルを入っていくんですね。もう車通れないから。でね、冬のトンネルって、蓋してあるんですよ、蓋。雪が入ってこないように。で、ドア開けて中入って、面白いですよね。トンネルドア開けて、してしまって入って、で、向こうもドアがあるんだけども、遠く、真っ白なトンネルね。向こうのドアが閉まってるから、真っ暗なんですよ、中。当然ライトもない。ただ、向こうのドアの隙間からね、光が漏れてるんですよ。本当にちっちゃい光が。で、それに向かって、もちろんね、それに向かってもその辺ちょっとね、危ないからヘッドランプつけるんですけども、それに向かって歩くんですけども、結構怖いんですよね。一人だし、真っ暗だし。またそこで一人ごと始まるわけですよ。歌とかね。でも、その光が、本当にね、ちょっとした本当に光があるだけで、前に向かおうと思うんですよね。もし私たちが暗闇の中にいたとしたら、やっぱり光を探してください。で、光に向かってください。一歩ずつだけでも。間違ってもその光をね、見ようとしなかったり、もうダメだ。ね、下を向いてしまったら光見えません。で、もう神様なんかいない。背を向けてしまったら、本当に光が見えなくなってしまいます。クリスマスは、これからね、クリスマスシーズンですけども、光が溢れています。でも、もしかしたら、光が溢れすぎてると私たちは本当の光を見失ってしまうのかもしれない。本当に自分が孤独になって、一人になって、暗闇の中で、それでも、God is good と言えるときに、私たちは本当の神様を知ることができるんじゃないでしょうか。もう、最後でもねえな、まだあるんだよな、これね。この話、賛美歌でね、It is well.安けさは川のように、it is well って歌われですけど、有名な歌。安けさは川のようにって、すごい賛美歌なんですけども、この話もね、有名な話で、どんな話かというと、この、スパフォードというね、この、彼の話なんですけども、彼は熱い信仰を持った実業家だったんですね。ですけども、シカゴ、アメリカのシカゴにいました。で、愛する妻と息子と4人の娘と幸せな家庭を築いていたんですけども、彼が、ある時ですね、シカゴで大火事がね、歴史的な火事が起こるんですね。で、それで彼はその時に、会社と息子を失うんですね。その、シカゴ大火で。で、もう悲劇ですよ。熱い信仰者、神様信じてました。ですけども、いっぺんに仕事と、もう予部のようなもんですよ。仕事と長男を失うと。もちろん家族も奥さんもね、子供たちももう落ち込んでました。でもそんな中でも彼らは、その同じその火事によって大火によって被害を受けた人々のためにそのお金をね、と時間を費やして人々を励ましたそうです。立派な方です。でも彼らねその後、まあ妻を慰め家族を慰めようと思ってヨーロッパ旅行をね、計画します。で船で行くんですけども、この彼だけ仕事の関係でね、遅れていくことになりました。その船がですね、ヨーロッパに向かう途中、他の船と衝突して、この奥さんだけ助かったんですけど、4人の娘さんたちは全員溺れ死んでしまう。そういう事故が起こるんですね。後からこのスパフォードは一人、その悲報を受けて、妻が一人で待っている ヨーロッパに向かいます。で、その向かう船のデッキから、この娘たちが飲み込まれていった海を見つめながらね。どうですか、皆さん。そういう状況でまだ神様を信じていることができます。私、この気持ちがね、今、愛歌を読んでいって、今回のこのところで、ちょっとわかるようになりましたけども、でもまだ、その時にならなきゃわかんないです。でも、彼は、その悲しみに ひしがれた彼の心は、本当だったら誰にも慰めることはできなかったはずです。ね。横にね、もしかしたら横にいた人はね、神を呪って死になさいって言ったかもしれません。で、そうなってもおかしくない状況の中で彼はどうしたかと言いますと、海を見ながらね、こう思ったんですね。こう平安に包まれた。愛する娘たちとは天国で必ず会えるんだ。その慰めを神様からいただいたそうです。そして聖書のイザヤ書のね、66節の、66章の12節、こんな言葉を思い出したそうです。主はこう仰せられる。見よ、私は川のように繁栄を彼女に与える。まあ、彼浮かんだんでしょうね、その時にね。それこからこの、安けさは川のようにという曲が生まれたそうです。今世界中でね、本当に歌われてる、私も大好きな曲です。It is well. It is well っていいですよね。それでも、良い。それでも、神様は素晴らしいと。God is good. 最後に、せっかくですから、神の幸い、この頭部を得るために、三つのことを、ちょっと覚えておきたいと思います。私たちも本当にね、そこまでのこの神は良い、God is good っていつも言えるかどうか。この三章の、さっきのとこどこだ?3章25から26までのところを見てみるときに、3つのことがあります。神の幸い頭部を得るには、この3つのことを、ね、私たちいつも、思い起こす必要があります。まず1つは、ヤーハルと主を待ち望むこと。神を何よりも愛すること。さっきね、ユージの賛美で、ね、その中でもね、本当に主を待ち望む。あなただけが、ね、主はあなただけです。主を待ち望む。何よりも神を愛するということ。で、二つ目は主を尋ね求める。これダーラッシュというんですけども、聖書ですよ。御言葉を熱心に調べて、読んで、そこからね、尋ね求めて神様がもっと、私もね、このダーラッシュをしてるから、今回この頭部というものを、発見、まあ皆さんね、発見してる人いっぱいいるんでしょうけど、自分自身が新しい、何かね、神様についてのことを見つけました。で、三つ目は、ダーマムと言って、黙って待つということです。これは、ディボーションであったり、神様の前に静まり、一人になることなんですね。もちろん、教会でね、みんなと一緒に、で、バイブルスタディも一緒にみんなでやるの大事なんですけども、でも、一人になって、神様と向かい合う時間というのはどれだけ大事か。で、一人にならないと、私たちは本当にね、神様の、偉大さであったり、神様の、素晴らしさを知ることはできないのかもしれないです。で、一人にならないと、どうしても他のものに頼ってしまうのかもしれない。で、他のものに引きずられてしまうのかもしれない。私たちは、神の幸い、この頭部を、得ることができます。どんな暗闇の中でも、どんな苦難の中でも私たちは、God is good! そう言うことができます。覚えてます?これ。God is good. はい。All the time. はい。エレミヤの二十記の十章、十節をお読みして終わりにしたいと思います。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからと。主の見告げ。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。お祈りします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。今日はこの愛歌の中から、あなたの頭部について、あなたの本当に素晴らしい God is good、私たちは暗闇の中でこそそう叫びたいと思います。神様、あなたは素晴らしい方です。あなたは 慈しみ深く憐れみ深く恵みに満ち溢れた素晴らしい方です。私たちがどんな状況であってもどんな暗闇の中にいても、たとえあなたに罰せられあなたから見捨てられたようなそのような思いの中にいたとしても、それでも私たちはあなたを見上げあなたの光を求めます。主は慈しみ深い、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまで。神様、これからの季節こう光が強くなればなるほど、悲しみに打ちひしがれるようなそのような、方も、多いと聞きます。また今この時でさえ本当に私たちそれぞれがそれぞれの場所でさまざまな、葛藤とまたいろいろな、悩みと戦っているそういう弱いものだと思います。神様、しかしその弱さを私たちはあなたにお委ねします。私が弱い時にこそあなた、私は強い、あなたの強さが私を本当に包み込んでくださることを信じて感謝します。そのために私たちはこう言います。 God is good、 あなたは素晴らしいです。神様はこれからろうそくが一本一本灯っていきます。クリスマスに向けて私の心を整えてください。そしてどのような状況にあっても、どのような痛みの中苦しみの中にあっても、 God is good、 私たちが言うことができるように助けてください。感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン、アレルヤ、感謝します。